皆様こんにちは。清水寺の欅というメタファー、そういう話をいたします。清水寺ですね。清水寺ってあの京都の清水寺です。清水寺の欅っていうのは、まずですね、その清水寺の欅って言葉を何とか心の中で思ってほしいんですね。清水寺の欅、清水寺の欅っていうね、やはりあの言葉って大事なので、じゃあそれどういうのか、でも分かりやすいメタファーですよね。つまりその清水寺ってあの改修工事が行われてましてね、でその時に欅を使うわけですけど、欅って、ね、今植えた欅が400年後にまた次の改修でね使われるわけですよ。だからそういうふうにこう長い年月、つまり400年後、今ね、今とにかく次のことを考えると400年後のその木材ね、材木を考えなきゃいけないから、今何とかしなきゃいけないわけですよね。つまりそういうことですよ。400年後にそれ今が生きるわけですね。で、だからそういう視点ですよね。あのこれすごく大事ですよね。あの、どこかで聞いたお話ですが、あのある大学でですね、まあ、京都ですね、京都大学で国文科の先生がですね、あの、冷泉家でしたっけのご子息が、そのセミナーにいらしていて、でこうこうこういう本が君のうちにあるはずなんだけど、ちょっとお父さんに聞いてくれないかっていう話ですね。でをされたそうですよ。で、ご職様、お父様に伺ったそうですね。それで先生に答えたのは、あのこの間の火事でそれ消失したそうですっていう答えを言ったんですね。で、先生はびっくりしてお見舞いをね送ったということですね。で、早速お見舞いの手紙を書いたそうなんですが、でそれをもらったご当主は大変もうポカンとしていたそうですね。つまり何でかっていうと、この間のその火事っていうのが、つまり応仁の乱の時にこう、失火して、でその文献が燃えたそうです。まあそういうことですね。これ本当の話らしいんですが、まあそういうことで、そういう感覚ですよね。でもね、その我々そういう感覚を失っているんです。つまりそういう国に生まれながらですね、生まれながらどうもそういう感覚を失っていて、近視眼的にですね、これが正しい間違ってるとなことを話してるわけで、お互いこう非難し合ってるわけですよ。あのやっぱりそれだとね、どうにもならないんですよね。で、視点が変われば、その時間のオーダーが変われば、何が大事か何が大事じゃないかっていうのはおのずと変わってくるわけですよね。でね、この話っていうのは実は教育に全く当てはまる話で、で私はよく生徒に向かっていろいろお説教するんだけれど、説教がいいか悪いか、効果があるか効果ないか、単に自分の破壊欲度を満たしているかどうか、それはそうかもしれないんだけれど、でもやっぱり言わずにはおられない気持ちがあるんですよ。でね、結局ね、400年後っていうのは、このね、私もね、それからこれを聞いてらっしゃる方全員がね、全ての方がこの世にいないんですよ。だから人間の偉大さっていうのは、あるいは人間の文化とか文明の偉大さっていうのは、誰もいないんだけど、その400年後を考えられることですよ。あるいは次の400年後ね、さらに次の400年後って考えられる、それが人間の偉大さだと思うんですね。だからまさに今ね、それを、そのスマホしか見てないでしょ？だから、皆さんね。だからそれを失っているんですよ。で、その大事さもなんか忘れてしまってる。で、感覚として思い出し、呼び起こしてほしいって言ってたから。でそう思ってね、子供たちはいつも話すんですよ。そしてあのお説教もするんですね。だからね、結局大人と子供の差は何かっていうことなんですね。だから大人と子供の差って、例えば子供っていうのは、例えば飴玉をあげればそれで機嫌良くなるって話でしょ。まあ言えばね。でも大人ってそうじゃないっていうことですよね。だからそれも400年先、あるいは自分の、もし単純に自分の大人になった時とか、あるいはもう年を取った時とかね、そういうことの意味、その時そういう、普通のオーダーじゃない長い時間を考えられるっていうことね。その時にじゃあ自分はどうなっていたいかとか、どうありたいとか、どういう社会にしたいのかとかね、いうことですよ。もう18歳でもう大人なんだから、今はね。だからやはり18歳になったら、なるまでにやはりそういうことをしっかり考えていくっていうことね。それをやはりあのそのことを教えていかなきゃいけないなと思うんですよ。でね、当然ね、私はその目前のね、得点ね、まあ大学受験でも高校受験でも中学受験でもいいですよ。目前の得点を1点でも上げるっていうのが、つまりそれをしなければ意味がないと逆に思っているんだけれども、でももっと意味がないことは、それがそれだけで終わってしまうことですよね。で、東大入って終わりじゃないでしょ、人生はね。当たり前のことなんだけど、みんなそれを忘れてるわけですよ。医者になって終わりじゃないでしょ。その後どうするのっていうことでしょ。ね、なんか有名な会社に入って、じゃあその後どうするのっていうことでしょ。ね、いいんですよ。それはね、全部ね、そういう成功してほしいんだけれど、私はね。 だけどその後どうするのっていうことでしょ。それを自分で考えていかなきゃいけないですよね。でそれってね、いきなり考えられないんですよ。やはりね、三つ子の魂100までで、やはり小さい時からこの清水寺の欅っていう、そういう視点ねをやはり持ってる、教えてあげるってことが大事。そしてね、まあ、お説教もいいんだけど、私もお説教ばっかりしちゃうんだけど、でもやっぱりこういうメタファーでね、導いていくっていうのは実は一番賢くて文化的なことですよね。ほら、御政とかあるでしょ、天皇陛下のお歌ねとかってほぼメタファーですよね。で、天皇陛下っていうのは絶対にその歌しか自分のお考えを言わないので、歌を通して以外おっしゃられないので、おっしゃられないとどういうことかってメタファーですよ。で、歌は全部歌メタファーですよね。だからそういうことで世の中を導いてるわけですよね。あるいは世の中に光を照らしてると言ってもいいですよね。やはりね、我々はそういうことを知るべきです。なので、その天皇陛下ってそれだけ長い時代にあるわけでしょ、時代を超えてあるわけですよね。それはなぜかって言ったら、それはメタファーであり続けた天皇っていう言葉自体がね、あるいは存在自体がメタファーなんですよね。で、そのことをやはり我々は気づいていかなきゃいけないんですよね。まあ、要はメタファーって言葉自体はメタファーだから、そういうことね。人間はだから、いかにながら言語に支配されていて、逆に言語によってこの世を作っていけるかっていう、逆にこう証明でもあるんですね。ですから、それでぜひね、こういう細かいいろんな対立とかそういうことではなくてね、そういう大きな気持ちね、大きな歴史的な視点ね、特に日本人はそれを持ちやすいと思うので、持ちやすいというか、日本人でなければ持てないですよ、この視点っていうのはね。それをもう本当に世界でね、日本人しかそれを持ち得ないことなんで、それは歴史を知れば分かることなんですね。隣の国だとかいろんな国がそれを持ち得ないんですよ。これは我々しか、ましてアメリカが持てるわけではない、我々しか持て得ないことなんです。多分それがまず持って我々のある種存在理由でもあるんですよね。ぜひ清水寺の欅とか、そういうふうに思っていただければいい。あるいは御政王を推しになっている方なら、御政王の思い浮かべられるだけでもいいですね。それすごく大事なことだと思いますね。つまり和歌で全てを歌で示すってことね。なんて文化的なんでしょうね。なんて素晴らしいことなんだろうと思う。それだけで、そのことを言えただけで誇りに思うんですけどね、私は。で、どんな学問でも、数学であろうと、物理学であろうと、科学であろうとですね、あるいはまあもちろん法律であろうと、文学であろうとですね、どんなものでもこの視点がなければ、ある種何の意味もないと言ってもいいです。だから、その私はその本当に一点にかけるんだけど、一点を挙げることに全力を尽くすんだけども、その本番でね、一点でも多く取るっていうこと、それにもう全力を尽くすんだけど、だけどそれはね、なんで逆にできるかって言えば、そういう400年とか1000年とか自分なりね、いつもそれを思っているからなんですね。で、それを伝えようと思っているからなんですね。皆様ありがとうございました。